ラジオゼミナール。この時間は高崎経済大学の先生にお話を伺います。お相手は高津敦子です。今回は経済学部教授で副学長の唐沢達之先生です。
はい、こんにちは、唐沢です。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
私は勤務先ではですね、経済の歴史に関する授業を担当しております。
はい、
世界経済の歴史について西ヨーロッパと東アジア、特に日本ですけれども、
はい、
を中心にして両地域の経済発展のあり方を比較しながら、それぞれの地域の持つ特徴を浮き彫りにすることを目指しています。
そして今日は家族の歴史についてお話をしていただけるということですが、先生のご専門の経済の歴史と家族の歴史、この間にはどんなつながりがあるんでしょうか。
はい、家族の歴史に関する研究はここ約半世紀の間にすごく大きな進展がこうありまして、かつての常識的な理解や思い込み、そういったものを大きく修正してきました。例えば常識的には近現代の工業化や都市化といった社会経済の変化のですね、結果近代以前の大家族が解体して家族化が進み、さらには一人暮らし世帯が増加すると考えられてきましたけれども、
はい、
近年の歴史研究ではこれとは逆に近代の工業化都市化が起こる前提となる時代、およそ16世紀から18世紀にかけての時期で、時代区分名は近世というふうに言っておりますけれども、
はい、
日本でいうと江戸時代にあたる時期ですね。で、この時期の家族のあり方がその後の近代の工業化都市化のあり方を特徴づけているのではないかということが明らかにされてきております。そしてまた近世の家族のあり方は西ヨーロッパと東アジアを比較するとかなり大きな違いがあって、でそれが両地域の工業化や都市化のあり方の違いをも生み出しているということが明らかにされてきております。
はい、なるほど。常識的な理解とは逆の理解なんですね。
はい、
それでは西ヨーロッパと日本とでは工業化以前の家族のあり方、どのような違いがあるんでしょうか。
はい、近世の特に北西ヨーロッパでは単婚核家族、お父さんとお母さんがいて、その間に生まれた子供がいて、はい、でそれにプラスアルファで奉公人が同居するというのはケースが多いんですけれども、
あ、はい、
一般的でありまして、近世の日本では直系家族、おじいちゃんおばあちゃん、それと同居するまたお父さんお母さんがいて、はい、そしてその間に生まれた子供がいる、そういう家族形態が一般的であったとされます。で、近世のですね、西ヨーロッパでも日本でも工業化の前とは言っても市場経済が農村部にまで浸透しまして、市場向けに農産物だけでなく手工業製品も生産されたのですけれども、西ヨーロッパの小規模な家族形態っていうのは経済環境の変化に脆いんですね。で、その結果、貧富の格差が大きくなって、工業化以前にですね、もうすでに賃金労働者として他人にですね、雇われて働く以外に生きていく術のない人々が社会の下層に分厚く形成されてきます。
はい、
特にこれはですね、イギリスでは顕著でありました。で、これに対して日本の直系家族というのは西ヨーロッパと同様に市場向けに農産物や手工業製品をですね、生産する担い手とはなるんですけれども、
はい、
自らですね、中小規模の土地を所有していて、自ら経営の担い手にもなるし、さらには生産労働の単位ともなったわけなんです。で、こういう日本の農民経営のあり方を、経済史の用語では小農経営というふうに言いますけれども、こういう性格があったので農民間の貧富の格差は比較的小さかったというふうに言われています。
そうなんですね。はい、近世西ヨーロッパでは単婚核家族が一般的で、 賃金労働者の世帯が広範に設立していた、まあ、これに対して近世日本では直系家族が一般的で小農経営が広範に成立したということですが、こうしたことが近世の工業化、都市化にどのような影響を及ぼしたんでしょうか。
はい、西ヨーロッパ、特にイギリスでは土地財産を持たない賃金労働者世帯が広範に成立していましたので、産業革命によって機械を導入した近代的な工場が都市部に成立すると、労働者がですね、一斉に都市部に集中して工業化に伴う都市化がですね、典型的に進展したというふうに言えるかと思います。
はい、
これに対して日本の産業革命はですね、19世紀末、欧米の先進工業国から当時の先端技術である機械を移植して進展していきますけれども、産業革命の開始後も在来の手工業的技術に基づく中小規模の家内工業が農村部で広く存続いたします。で、そのため都市化の進展は緩慢でありました。
はい、
で、従来の研究ではですね、こういう手工業的な技術に基づく中小経営というのはどちらかというと近代的な機械の導入に乗り遅れた、更新部門としてですね、否定的に評価されてきた嫌いがあるんですけれども、近年の研究ではですね、近代の工場とも密接な関連を保ちつつ重要な役割を担っていたということがむしろ積極的に評価されてきているんです。そしてまた、その工業化期のですね、日本の近代的な工場で働く、労働者たちの多くは若い世代が中心でしたけれども、彼らがですね、定年まで長期化にわたって工場で働くということは稀で、比較的若い年齢で退職して自営業に就業していくというケースが多かったんですね。言い換えると、先ほど話した小農経営のですね、商工業経営版が再選されたというふうに言えるかもしれません。
はい、家族の在り方が、工業化や都市化の在り方に大きな影響を及ぼしたということが分かりました。また家族の在り方が近現代の社会に及ぼした影響、他にもありますか？
はい、他にもですね、たくさん、ありますけれども、時間は非常に限られておりますので、もう一つだけ、現代の家族とも密接にですね、関係する福祉の仕組みですね、に及ぼした影響についても最後触れておきたいというふうに思います。
はい、お願いいたします。
はい、西ヨーロッパですね、特にイギリスで広くですね、成立した核家族の子世帯というのは、社会経済環境の変化の影響をとても受けやすい家族の在り方なんです。例えば、化石頭の父親が病気や怪我といったアクシデント、あるいは高齢化によって働けなくなると、家族の重要な収入源が失われていくわけですから、その家族はたちまち貧困生活に陥らざるを得ないということになります。こうしたリスクは、そういう家族形態が広く存在したということなので、また社会的にも広くこういうリスクが共有されていたというふうに言えるかと思います。
はい、
そしてその結果、工業化が開始する以前の17世紀までにはすでに旧品法というふうに呼ばれる法律が整備されまして、地域ごとに旧品のための課税を実施して、これを財源として貧民救済が行われました。旧品法で救済された人々は最下層の人々ではありましたけれども、給品法によってですね、救済できない部分というのは、チャリティというふうに呼ばれる民間の弱者救済、これも非常に広まりまして、かなり補完されたというふうに言えるかと思います。というよりも、むしろ逆で、チャリティがこうあって、でそれで足りない最後のギリギリのところは給品法の頼りになるという、そういうような状況だったかなというふうに思います。
はい
はい、でこれに対して近世日本でもですね、村レベルでの給品活動が行われていた、例えば行われてはいたんですけれども、貧困というのはやっぱり個別の世帯の自己責任であるという見方が非常に強く意識されておりました。
はい、
それだけでなくですね、直系家族を基盤とする小農経営というのは世帯の規模が比較的大きいですから、
はい、
その世帯の中で労働力の配分といいますかね、役割分担を変化させる、適用させるということで、構成員がですね、リスクに直面して被るダメージであるとか、ライフコース上のですね、困難を一定程度吸収することができました。言い換えると、直系家族という家族の在り方は人々に対する福祉サービスを一定程度柔軟に供給することができたというふうに言うことができるかというふうに思います。
はい、
ところで戦後の日本を見てみると、いわゆる福祉国家というのを建設しようというような方向で動いてきたわけです。生活保護法が制定されたりしまして、国民の権利として社会権が拡充されたというふうに言うことができるわけですけれども、
はい、
長期的に見て全体としてですね、生活保護というのが縮小傾向にあって、国家による福祉というのが抑制される傾向にあることは、戦前と戦後あまり変わってないというふうに言えるかと思います。
はい、
そしてまたですね、家族が福祉サービスの担い手として果たす役割が大きいんだというような考え方もあまり変わっていないというふうに言うことができるかと思います。しかしですね、問題なのは戦後日本のですね、福祉国家が想定してきた家族というのは核家族の男性一人稼ぎ世帯であって、子育てとか介護といった家族サービスを無職の妻、専業主婦が家事労働の形で担うことが求められてきているという点であります。戦後の日本の家族の在り方は単婚各家族にこう変わってきているし、また単身の世帯の占める比率っていうのが高くなってきている。でにもかかわらず、家族の構成員である専業主婦に福祉サービスの提供を全て担わせるようなこう仕組みになっている。ここがちょっと大きな問題なのかなというふうに感じております。
家族の実態は変わっているのに、近世以来の福祉サービス提供の担い手として家族を重視する考え方だけ、これは変わらないっていうことですね。
そうですね、その通りです。今日の話は家族の在り方が、社会経済の在り方に影響を及ぼすという点を、中心に話を進めてきましたけれども、社会経済の在り方が家族の在り方に影響を及ぼすということを決して否定するものではありません。むしろそれぞれの領域で変化のタイミングや変化の要因が異なるということであって、変化のタイミングとその要因が異なる、複数の領域が絡み合って現実の社会全体が歴史的に成り立っているということで、その絡み合い方が時にその社会の抱える問題となっているということなんです。ですので、目の前にある問題の在りかを突き止めるには、最近の身の回りのことしか視野に入れないような近視眼的な思考の仕方では不十分で、長い目でかつ広い視野で物事を見る、すなわち歴史と比較という2つの思考の仕方がとても役に立つんだということを最後に主張して終わりたいというふうに思います。
今日は家族の歴史についてお話しいただきました。今日の放送が今年度最後の回となります。経済学部教授で副学長の片澤達之先生に伺いました。ありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。